今日恵みをいただく御言葉は第一テサロニケの手紙の第一章4節から6節です。第一テサロニケ一章4節から6節。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛してくださった我らの主イエス様、あなたとその愛に感謝いたします。その愛を知れば知るほどにいかなる喜びが湧き起こってくるでしょうか。またいかに世が困難苦難をしよう、私たちに強いようとも、しかしそれでも決して捨てられない喜びをいかに私たちに与えてくださるか、主よ、私たちはキリストイエスにあって体験しておる者たちです。どうかこれをもっともっと体験していくことができますように、またこれをまだわからないという一人一人が本当にこのキリストにある喜びに豊かに預かってゆき、そしてますますこのキリストにつながったもの、神の聖徒として、主よ、御国を相続するものとして、ますます確信を持ってまた喜びに溢れていく一人一人でありますように。今主よ、あなたが支配してください。我らともどもを支配し、またこのしもべの唇を支配し、ただあなたの命にますますつなげてくださすように、どうかあなたがそのようにしてください。これからの一切をただイエス様、あなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このテサロニケというところ、ね、あのパウロが伝道して、ね、第二次伝道旅行の時に、ね、ピリピの次に行って、そしておよそ3週間ほど滞在したんですけど、わずか3週間しか入れなかったんですね。迫害されて次の、ね、ところに逃げていかなくてはならなかったからです。パウロが、ね、その3週間の間で本当にこのテサロニケの人たちに福音を伝えた時に、テサロニケの人たちが、ね、すごく反応が良かったんですね。それは、ね、彼らの心が、耳が福音に対して開かれていたからであり、そして彼らが、ね、その福音を聞いた時に、これは、ね、何もパウロのその説得力のある言葉によって彼らが信じたのではなく、もっと強烈な結びつきを、そのパウロを通して、このイエス・キリストに対する強烈な結びつきの中に入ったからです。福音を伝えること、確かに言葉によって伝えます。私たちは福音を。しかしその宣教を、それは一般人から見れば何か愚かなもののように見えますから、しかし、この宣教の言葉は、信じる私たちにとっては、救いをもたらす神の力です。私たちはこの福音によって救われて、そしてこの福音を今、ね、この時代、ね、もう世の中の人々がもうね、あのお正月の中で休んでいるようなこの時、ね、この正月第2日、1月2日でももう1日に3回も礼拝するような、ね、本当にこの御言葉がそんなにも親しい、ね、もう本当に皆さん好きものですね。この御言葉が好きな、人で1、ね、もう1月2日なのに1日3回も礼拝を捧げて、御言葉にはそれほどの喜びをもたらす力があるんです、ね、知っている人にはとっては、また、ね、本当にその御言葉に対する知識が開かれている人にとっては、 もう尊い真珠を得たのに勝る喜び、本当にこんなにも素晴らしいものを得た、先ほど祈りの中で、大きな獲物を得たかのようにして、この御言葉を喜ぶ、詩編の119編でしたから、そこに、ありますね。本当にこの御言葉を得たとき、もう大きな獲物を得たかのように、また、尊い真珠を得たかのように、そのように、喜びがあるんです。で、この五節のところに、なぜなら、私たちの福音があなた方に伝えられたのは、言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによったからですって書いてありますね。パウロは確かに言葉を伝えました。安息日ごとに会堂において、パウロは言葉、聖書の言葉を、告げたんですけども、で、このパウロがもしただ単に言葉だけによって、言葉の説得力とか、パウロのその、もう本当に雄弁な、説得力のある、弁論術とか、あるいはジェスチャーを交えた 熱弁とか、そういったものによって人が、征服されたのだとするならば、その後に起きた迫害、の後でも、このテサロニケの人たちが、なおも、この迫害の困難の中でも、このパウロの御言葉を握りしめ続けて、それで教会が成長していったことの理由、その理由が、未信者の人、イエスさんを知らない人にとっては全くわからないんですね。なんでパウロが、言葉だけで、このコリント、テサロニケの人たちを、こんなに征服できたのか。それは言葉だけによったのではないと書いてあります。言葉、ロゴス。神の言葉、神の法則。これがですね、信じる体制の整えられている人のところに入っていくと、その撒かれたロゴス、それがですね、種として撒かれ、その人の中で根っこを張って、その人の中でどんどんと、この種が成長していくんですね。この土地に種が撒かれると、それ根っこを張って、どんどんと木が、成長していくかのように、この御言葉の種が撒かれた人の中でどんどん根っこを張って命が、イエス・キリストの命がどんどん成長していって、そして、それが、力と精霊と、強い確信等を、どんどんと実らせていくんです、生み出していくんです。言葉、神の言葉、これが、その、ある特定の人に対して入っていくと、このような、作用を及ぼしていくんです。力と精霊と強い確信、これが、その本人の中に、どんどんと開かれていきます。じゃあ、そのある特定の人とはどういう人なのか、それは、この4節見ますと、神に選ばれたものって書いてあるんですね。神に愛されている兄弟たち。あなた方が神に選ばれたものであることは、私たちが知っています。アーメン。確かに、キリスト者、これ、神の選びがあります。エペソ人への手紙の、1章4節の方を見ますと、もう世界のもとに置かれる前から、あなた方はキリストのうちにあって選ばれて、見前で清く、傷のないものにしようと、あらかじめ定められていた、書いてあります。あなた方は、あらかじめ定められていたんです。これは、すべての人々は、この御言葉の種を受け入れて、そしてその御言葉を、聞いたならば、この、御言葉の種が、成長していく。で、それで特に、そのように、定められていた人たち、その彼らは、御言葉の種がまかれると、このような、この五節の作用を及ぼすんですね。御言葉の種がまかれても何の作用も及ぼさない人というのは確かにおります。それは御言葉を聞いても、それを守り行わない人たち。彼らは、もう、この世の誘惑とか、また、諸々の観難とか、また、あるいは、何か悪魔サタンがせっかくまかれた御言葉をもうさっと、もうカラスが種をさっとついばんでいってしまうかのように、そのように、御言葉が根っこを下ろさない、あるいは下ろしてもすぐに枯れさせてしまうような条件、それがあるとするならば、そういう人は、この御言葉が巻かれても、全く神様につながるということができないんです。で、この神様に愛されている兄弟たち、この4節が始まりますけれども、あなた方が神に選ばれたものであることを、 私たちは知っています、ね、なぜならということで、この五節の私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによった。ですから神様に選ばれた人は、この御言葉がまかれると、この力と聖霊と強い確信という作用を及ぼすんです。初代教会においてはですね、確かに旧約律法が、安息日に朗読され、そして、特に教会においては、安息日という土曜日ではなく主日に、集って、そして主日にこの御言葉、当時はですね、まだパウロ書簡、まだ各地にもう出回っていて、そして本当に、もう今ではもう LINE で一発で誰かに、もう拡散好きな人に送れば、もうその人からもう何十人何百人もあっという間に拡散できる時代ではあるんですけども、当時は、こういうもうギリシア地方では特にパピルスの紙ですね、立法トーラーは用紙、革に書いていましたので、ですから、かなり残ったんですけども、パピルスという紙、手紙、です。その紙は、やはりこういう、この聖書の紙みたいに、もう長年使っていれば擦り切れてしまうんですね。そのような紙、それによって、パウロの手紙がコピーされて、そしていろんな教会に、拡散されていくんですけども、ですからかなりスピードが遅いんです。そして、人々とすれば、もう新たな、パウロからの手紙が、届いたぞって、新たに、使徒ヨハネから手紙が届いたってしたら、もうその、教会、はもう本当に、喜びで溢れるんですね。新しい手紙は一体どういうことか。で、それでその手紙が、読まれて、それをそのまま読むんですね。で、そのまま読むと、御言葉をそのまま読むとですね、この聖霊の受容体を持っている人は、その人の中で、この力と聖霊と強い確信が芽生えて、そして、聖霊様がそのまま勃開してくださるんですね。ヘブライ思考、これは御言葉中心、コインユニバーシティで学んでいるヘブライ思考は御言葉中心ですけども、ですから初代教会ではね、このヘブライ思考がそのまま根付いていたんです。パウロの書簡がそのまま神の言葉としてそのまま朗読され、そして人々がそれを聞いたときに、この聖霊の促しを受けて、一人一人が違う、その養いを受けるんです。この御言葉は本当に不思議です。御言葉、同じ御言葉をここで語ったのに、ある人にとってはそれが喜びとして受け取られて、ある人にとってはなんか耳に痛い戒めとして受け止められて、ある人にとっては今の道でいいんだよという神様からのゴーサインに受け止められて、本当に聖書の言葉はそのまま朗読すると、一人一人に聖霊が各々にカスタムメイドの作用を及ぼして、一人一人に必要な養いを与える。これが、ですから、初代教会に行われていた、聖霊牧会、ヘブライ思考、それは、この御言葉中心の、その思考です。ちなみに、黙示録の、一章のところにおいて、一章の三節のところに、その初代教会における、成り立ちが書いてあるんですけども、ヨハネ黙示録の、一章の、3節で、この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。ですから、このここに書いてあること、この予言の言葉、これは予言の言葉、このヨハネの黙示録です、手紙です。ヨハネが書いた、パトモスという島で書いた手紙。それを朗読する人。これを朗読する人は、これ単数形です。ですから、説教者のように一人の人が手紙を朗読するんですね。で、それで、それを、それを聞く人々、これ複数形です。聞く人々がおり、そしてその書かれていることを心に留める人々、これも複数形です。ですから初代教会ですね、この朗読する単数形の人と、それから聞く人々、ですからこのパウロの手紙や、あるいは、旧約の律法や、それを一人の人が朗読して、そのまま読んで、それで それを聞く人々一人一人が聖霊からの促しを受ける、ね、それが、ね、初代教会の、まあ、成り立ちですね、礼拝形式です。まあ、今のような、ね、現在のようなこの、ね、説教というスタイルは、ね、ではなく、ね、見方をそのまま宣言して朗読し、あるいは、ね、あの講読文、ね、ありますね、礼拝で交互にそれを講読して、そして、ね、それをもってこのそのままメッセージを、ね、受けてしまうという、ね、そういう、まあ、かなり今から見ればハードな、ね、もう御言葉は固い食物ですけども、けれども聖霊様がそのまま一人一人にその御言葉を受け取って、ね、その作用を及ぼすということが初代教会において、ね、行われていた。だから、ね、この初代教会は、ね、おのおの一人一人が聖霊様から直接の、ね、力を受けて、そしてこのキリストにつながり、また御言葉につながり、そしてこの御言葉が本当に尊い真珠であるかのような、尊い、ね、もう大きな獲物を得たかのような、それほどの喜び、ね、あの魚釣りした時もう大物がかかって大物釣り上げたら本当に、ね、喜びあふれますね。それと同じような、本当に御言葉が、ね、こんなにも、ね、素晴らしい、面白い、楽しい、ね、そして味わいがある、痛いけれども、その痛さが心地よい、ね、そういう、ね、この御言葉の宝を受ける、ね、ということが、ですから、聖霊によってこれなされるんです。それだから、パウロが、たった3週間しかこのテサロニケに留まっていなかったにもかかわらず、このテサロニケの人たちは、この福音につながったんです。ね、パウロは、ね、伝えたのは言葉だけによったのではなく、力と聖霊と、強い確信とによったからですね。そういうわけで、このテサロニケの人たち、御言葉にしっかりとつながることができたんです。この、私たち、キリスト者の成り立ち、それはね、まず、神さんから、ね、選ばれたものであるということ。神さんの御言葉を聞いて、ね、それを、ね、実行する一人一人、それゆえに、ね、私たちは、この福音を受け入れ、そして時がついに至って、今この御言葉が私たちにも届けられて、でそれで今こうして、ね、本当に救いの喜びに湧き上がっております。ね、ですからまず、この私たちの心の内に神様に対する、ね、求める心、開かれた心、ね、これを、ね、持っているからこそこの喜びに預かることができたんです。でさらにパウロ、また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。この5節の後半の方にあるんですけども、パウロやまた、ね、あのテモテ、ね、彼らがこのテサロニケに来た時にどのように振る舞ったのか、ね、ですからパウロとテモテ、また、ね、シルワノ、これシルワノはシラスのことと思われるんですけども、この彼ら一行がですね、このテサロニケの中において彼らのために、ね、振る舞った行い、ね、まあ、おそらくいろいろな、ね、癒しの技が行われたと思います。また諸々の、ね、予言の言葉が語られて、そして人々が、ね、本当にびっくりしたと思います。そうした諸々のこと、ね、こうしたデュナミス、ね、力、ね、あのちなみにこの五節の力と精霊と強い確信、この力デュナミスなんですけども、ですから、ね、このパウロからパウロがこの福音を語った時に起こった諸々の、ね、癒しの技とか、また力ある技、そうした諸々精霊の働きです。そうしたですから力ある技、これが、ね、本当に信じていない人々をあっと驚かせて信仰へとつながっていく、ね、この力があるんです。ですから私たちもこの信じる者に与えられる力、ね、あの蒼天礼拝ごとに祈り求めてますね。信じる者に与えられる印、ね、すなわち その人は、ね、イエス・キリストの名前によって悪霊を追い出し、ね、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、毒を飲んでも決して害を受けない、そして病人に手を置けば病人が癒される、ね、そしてこれらの印を通してイエス・キリストが共に働いておられるというこの、ね、印を得て、そしてその見た人々が、あ、本当にイエス様がいるんだ、このパウロが伝えているイエス様が、そして、ね、皆さん一人一人が伝えているイエス様は確かに生きておられ、 働いておられるのだという、ね、その確信を伝えられた人々が受けて、そして、ね、伝えられた人々は、このパウロがいなくても、ね、あるいはもう伝えた皆さんが、ね、遠く離れていたとしても、それでも自分で聖書を読んで、で自分で聖霊様から力を受けて、確信を受けて、そして、ね、一人に育っていくんですね。神の国は、ね、あの地面に種がまかれたようなもので、ね、それ人はどうやって育つのかわからないんです。けれども種は、ね、自然に育っていく力を秘めているもので、種が、ね、根っこを出して、ね、葉っぱをつけて、ね、花を咲かせて実を実らせる、ね。神の国はそういうものだ。イエス様は例え話でおっしゃいましたね。そのように、ね、神の国は一人一人のうちにまかれて、それがどんどん育っていくんです。ね、茨城や東京の働き、この、ね、冬休み期間はちょっと、ね、今できないんですけども、けれども、ね、毎年そうなんですね、2週間ぐらい、3週間ぐらい空けて、また行ってみるとですね、なんか育っているんですね。私たちが御言葉の種をまいたら、ね、本人たち自身でその御言葉を調べたり、あるいは聖霊様から促しを受けたり、あるいはなんか夢を見たりとかですね、そういうふうにして、主ご自身が聖霊様を通して働いてくださって、そしてその人に必要な養いを聖霊様側とはやってくださっている、ね。もう本当に私たちは御言葉の種をまく、ね、それも確信を持ってまく、ね、だけでいいんです。そうしたら、あとはね、主が働いてくださるからですね、ね、パウロが、ま、この五節のところで、ね、私たちの福音があなた方に伝えられたのは、言葉だけによったのではなく、ね、もう本当にそうです。言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによったから、ね。また、私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかは、あなた方が知っています。このパウロの振る舞い、また、ね、愛のある行動、この、ね、前回のところで、ね、3節のところに、もうこのテサロニケの人たちは、ね、もう信仰の働き、ね、行いを伴った信仰と、また愛のゆえのローク、ね、もう愛の技にはロークがつきものです。それでも、ね、愛を実践する。それから、ね、キリストへの望みの忍耐。このテサロニケの人たちが持っていた。それらを持っていて、で、それでパウロ自身がそれを実践したから、ね、きっとこのテサロニケの人たちは、ね、から、そのパウロに習うものになったんではないでしょうかね。で、そして、さらに6節のところで、あなた方も多くの苦難の中で、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。アーメン。このあなた方も多くの苦難の中で、ですから、テサロニケ、確かに、このユダヤ人の迫害という苦難がありました。で、パウロが、ね、ベレアの方に逃げていて、ベレアで御言葉を伝えたら、このテサロニケにいるユダヤ人たちがですね、パウロのところに、ね、ベレアの方にわざわざ出向いて、そこでパウロを迫害しに行くという、なんか、迫害の拠点にも、ね、なってしまったようなところですけど、本当にその中においてのキリスト者たち、ね、もういかに困難が多かったでしょうか。しかし、それでも、ね、あなた方も多くの苦難の中で、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れた。ね、この喜び、ね、これは、何か私たちが望ましいことを受けたから喜ぶという喜びとは全くもって質が違うものです。苦難の中でもこの喜びの炎が消えないような喜びですね。この多くの苦難の中での聖霊による喜び。キリスト者には苦難が必要、確かに苦難がつきものです。この苦難。ギリシャ語でスリプスという言葉です。スリプス。これはですね、イエス様が、ね、昇天されてから、イエス様が再臨されるまでのこの期間、今私たちはその期間、その間にいるわけですけども、その間に信仰者が、ね、信仰ゆえに受ける苦難のことを、特にこのスリプスと言います。信仰者が、ね、このイエス・キリストを 信じるゆえに受ける苦難、ね、もうイエス様を信じてるから、ね、誰々からいじめられるとか、ね、イエス様を信じている、ね、御言葉にはこう書いてあるけれども、世の中の人たちは全く逆のことをしていて、一体どっち取ればいいんだという苦難、ね、そういった信仰者ゆえの苦難、ね、その、ね、苦難の中でも、ね、あなた方は聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れました、ね、そして私たちと主とに習うものになりました、ね、このテサラキの人たちはパウロにまたイエス様に習うものになった。それは、ね、多くの苦難の中にあっても、しかしその苦難をものともしないで、ね、この御言葉を受け入れられたのは、聖霊由来の喜びがあったからです。ね、御霊の実。それは、一番最初が愛。その次は喜びですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、ね。これがガラテア人の手紙の5章に書いてある、御霊の実のリストですね。喜びという聖霊の実。これはどんな苦難、どんな困難、どんなクリスリプスの中でも、決して途絶えない喜びです。この聖霊による喜び、ローマ人の手紙 の14章の、17節。のところを見たいんですけども、ここはですね、パウロがローマの人たちに対して、食べ物のことで、ね、あなた方の兄弟をね、痛めさせないでくださいって、そういうところのところですけども、ローマの14章の17節にこう書いてあります。なぜなら、神の国は、飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。アメン。神の国における喜び、それは飲み食いのことではありません。ね、ソロモンは言いました。この世の中の楽しみは飲み食いだ。結局、神様に対する信仰を離れた時に、彼は伝道者の書を記したんですけども、ね、ですから、神様抜きでこの世を渡り歩いた最高に知恵のある人が、結局、この世の喜びとは一体何かって、取れたときに、この世の喜びは飲み食いだって、そういうふうに言うしかないんですね。ね、確か皆さん食べること楽しいですね。食べたり飲んだりすること皆さん楽しんでるでしょうか、ね、けれども、世の中の人にとっての最高の楽しみは結局飲み食いしかないんです。
絶対それね、本当なんですよ。だって飲み食いは自分の口に合わなかったらペッてできるじゃないですか。食べるものも食べなきゃいいでしょ。飲むものも口に合わなかったらペッて吐き出せばいいものですよね。だから一番自分の口に合ったものを飲み食いするから一番喜べるんですよ、心から。ということなんですけど、人物ことはそうはいかないですもん。人と関わるこの付き合いがありますので、くれた人もくれた人の顔色を伺わなきゃいけないでしょ。自分のね、自分に合わないものを送られたとしても、それを送ってくれた人の顔色を伺って身につけたり、喜んだふりをしたりしなければならないでしょ。だからあれはね、ある種の本当なんですよ。ね、食べたくないものは口に入れなきゃいい。飲みたくないものはね、飲まなければいい。だから食べるものぐらいは好きにさせろっていうね。そして本当に一番この安心して喜べる、疑いもなく喜べる、これが口にぴったしとあったこの食べ物、飲み物、これがそうなんですね。でもそれがね、本当に儚いのはこの口から吐いてね、河原に出ていく、一番安心して喜んだものですよ。安心して喜んで食べてね、そして体に入れたんですよ。それなのに結局のところ体にその喜びがとどまることなく、たくさん食べればもう苦しくて 死にそう。ね。お腹すいたら、お腹すいて死にそう。となってるんですね。だから、たくさんあったって、腹あるから、ね。いくらでも食べるわけではないし。どんなに好きなものでも、たくさん食べたところでも、嫌気がさして、もう拷問を受けるようなものだし。でも、せっかく喜んで食べたとしても、河原に出ていく。ということですよね。だから、うん、あれはある種の本当だと思います。
まあ、ソロモンは結局それなんですね。あと、なんか、死刑囚がね、死刑を受ける直前に、ね、なんか、必ず、なんか、決まり事が、まあ、暗黙の決まり事があるみたいで、ね、必ず死刑囚のリクエストに応えた食べ物を、ね、与えるそうですね。で、それで、ね、死刑囚がその最後、望む食べ物、ね、まあ、何の料理か、ね、それを、ね、リクエストを受けて、それで、それを受けて、その死刑囚がね、それを食べたら、ね、その後に死刑をするという、まあ、なんとも、ですから、人生最後に、ね、なんとなく人は、もう飲み食い、ね、これが、結局、人にとっての喜び、ね、この、神の国を相続しない、永遠を知らない人にとっての喜びは、結局、飲み食い、ね、ということを、人はなんとなく分かってるんですね。けれども、このローマの14章の17節に書いてあります。神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。アーメン。神の国のことは、ですから、人は飲み食い、これを求めます。で、この、ね、このローマの14章のところをですね、まあ、15節から読んでいきますと、15節から、ね、もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください、ね、15節にありますね。ですから信仰が、ね、弱い人は、ね、自分はもう野菜しか食べない、肉は食べないんだって、それ信仰のようにしてるんですけども、しかし、ね、信仰が強い人は別に肉を食べても、ね、まあ、大丈夫だって、ね、それ確信があって肉を食べるんですけど、しかしその信仰の強い人が、ね、もう堂々と肉を食べる様を見て、信仰の弱い人が、ね、それを見て信仰を害してしまって、ね、まあ、悲しい思いをして、ね、そういったことによって信仰の弱い人を踏みつけることを してはなりませんよ、ね、パウロは言ってるんですね。飲み食い、ね、もう自分は別に肉を食べたいんだから、ね、そういうふうに、ね、してしまうようなことによって信仰の弱い兄弟姉妹を踏みにじらないでください。16節で、ね、ですからあなた方が良いとしている事柄によってそしられないようにしなさい。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだから、ね、ですから神の国はね、この世の人とは違って、ね、飲み食い以上に喜びとなるものがあるんです。それは、ね、義と平和と聖霊による喜びです。アメン。これら飲み食い以上に勝った喜び、そして決して捨てられない喜び、これらのものは、ね、確かに食べ物、ね、飲み食いが喜びであるとするならば、食べ物がなかった時にもう喜びは全くないことになってしまいますけれども、しかしキリスト者は、このね、空腹とか、食べ物がないとか、困難とか、その中においても、ね、この、イエス・キリストから来る義、ね、もう神の義、そしてね、平和、ね、主イエス・キリストを信じる人の心には平和、決して誰にも奪われない平和があり、そして精霊による喜びがあります。これらのものは誰も奪うことができないんです。もう一箇所を開きたいのが、ヨハネによる福音書の、16章のところ、ね、ここ冒頭で宣言したところですけれども、ヨハネの16章の22節から、 24節まで。ヨハネの16章の22から、あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アーメン。このイエス・キリストから由来する喜び、これはこの世の喜びではありません。私たちは、ね、この世の中においては困難はあります、ね、この33節にありますね、あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです、ね、アーメン。確かに世の中における諸々の困難、イエス・キリストを信じる信仰ゆえの困難、スリフィズ、それは確かにありますけど、しかしイエス・キリストにあるものは、その世の諸々の困難なんてものによっては吹き消せない永遠の喜び、ね、イエス・キリストの喜びがあるんです。この、ね、22節のところによって、ね、この弟子たちに対してイエス様が、ね、十字架にこれからつけられる、そのことを語ったように弟子たちの心には悲しみがあるんですけども、しかしその心は喜びに満たされる、もう一度あなた方にある、要するに復活です、ね、イエス様の復活によってもう一度イエス様が弟子たちと会うとき、そのとき弟子たちは喜びます。そしてその喜びを奪い去る者は誰もいないんです。世の何者も復活されたイエス様と出会った喜び、そして聖霊の喜び、これを奪い去る者は世の中にはないんです。アーメン。イエス様は、ね、この喜びは、ね、あなた方の心は喜びに満たされる、その喜びはを奪い去る者は誰もいないと言いました。そしてその時弟子たちは、ね、もはやイエス様に、ね、何かしてよ、イエス様何かしてよじゃなくて、イエス・キリストの名前によって父なる神様に求める、ね、そしたら父なる神様はあなた方に与えるとイエス様はおっしゃいました。それは、ね、求めるものに与えられることに、ね、よって、父なる神様にイエス・キリストの名前によって求めて、そして与えられて、そしてそれによってあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためですって24節に書いてあります。そうです、私たちキリスト者はイエス・キリストの名前によって父なる神様に求めて、そして必要が与えられ、そしてこの、ね、あの世の中の飲み食いにはるかに勝るイエス・キリストによる喜び、聖霊による喜び、世の何者も、ね、奪い去ることのできない喜び、ね、これに満たされるんです。使徒パウロはこのテサロニケの人たちに対して、ね、もう本当にあなた方は、ね、言葉によってではなく、もう力と精霊と、ね、強い確信によって、この言葉を苦難の中においても本当に精霊による喜びを持って御言葉を受け入れましたってパウロは言いました。本当に私たちも今この時代においてこの喜びに預かることができるんです。世の中の何者も奪い去ることのできない平安と喜び。世の中の人は、あの、お金がなくなったとか、あるいは、あの、食べ物がない。それによって、もう本当に苦しい思いをするかもしれないですけど、しかし、この御言葉、この御言葉による喜び。これは誰も奪い去ることができないですね。今ちょうどですね、第一テサロニケの一章の、ね、4節から6節のところを、読んでるんですけども、この世の中、ね、いろいろな楽しみはあります、食べ物とかまた飲み物とか、ね、あるいはお金とか、ね、そうしたもろもろの喜びはあるんですけども、しかしそれらは廃れてしまいます、ね、 それらがなくなったら、ああどうしようか、私には何もなくなってしまった、ってそういうふうに思いがちですけど、しかしキリスト者にはキリストという宝があります。このキリストという宝を得た人は状況に左右されない喜びに満ち溢れるということをね、今このところにおいて、ね、メッセージしておりました。この喜び、イエス・キリストを得ているということは全てを得ているということです。この喜びを奪い去る者は誰もいないんです。どんな状況にあろうとも、またどんな何もない何々尽くしであろうとも、しかしイエス・キリストにあることの喜び、これは何者も奪い去ることはできません。どうか皆さんも、ね、この、ね、喜びに本当に預かって、このイエス・キリストにあることの幸い、これをますます知って理解して、そしてもっともっとこの喜びの中に預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いながら、それぞれの祈りをする時をしばし持ちたいと思います。
世も変わり、人も変わり、私たち自身も変わり果てるものです。鮮やかだった私たちのもろもろ、そして私たちの見てきたあらゆる人物こと、でもいつの間にか変わり果てて、本当に薄れたり、まだその形がちぎれたり変色したり、これが私たちの常です。でも主よ、あなたに感謝します。変わらないあなたに出会い、あなたを信頼してあなたと共に生きる、その信仰が与えられたことを心から感謝いたします。主よ、人も物もことも変わり果て、私たち自身も変わり果てますけれど、自分でも自分を信じられないほど本当に信頼の置けるところが乏しいこの世の中ですが、でもあなたは私たちが信頼してついていく方、信頼して余りある方、信頼して報われて、そして私たちを新たに生きる力を与え、そして私たちを穏やかに生きる力を与えてくださる主であることを感謝いたします。第一テソロニケ、主よ、本当にあなたに感謝いたします。この御言葉を通してキリストにある尽きらない命の力を持って迫害を受けていても、使徒パウロはまだ次の場所へと自分の働きの場を変えて、そして自分が本当にイエス・キリストにあって導かれていたその土地において、その土地において福音が許されている、福音を述べ伝えることが許されている間、一生懸命福音を述べ伝えて、迫害があってそれ以上その場所にいられない時はまた次の場所へと移っていく、そのような転々としたその福音伝道者でしたが、でも使徒パウロを通して本当に異邦人にイエス・キリストが紹介され、世界中の人々がイエス・キリストを信じるまでに主が祝福してくださったことを感謝いたします。この第一テサロニケを見ると、使徒パウロが本当にたった3週間そこに留まって、そして御言葉を伝えた。でもこのたった3週間の御言葉だったのに、その3週間の 御言葉の養いを受けたテサロニケの生徒たちは、自分たちが信じた信仰を本当に確信して、そして貫き、もはや他の場所にも自分たちの信仰を本当に運ぶことができるほど真実に満ちていたということを私たちは知りました。主よ、テサロニケの生徒たちが聞いた福音、今私たちも聞いています。今回このテサロニケの手紙、これを通して私たちは養いを受けますが、この受けた養いによって第一テサロニケのこの恵みが私たち一人一人にとどまりますように、そして一人一人が本当にテサロニケのその生徒のように他の場所へとこの福音を移していくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もあなたにあって大いなる栄光の働きを主よ、それぞれがしました。与えられているその恵みによって働き、主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちを運んでくださったことを感謝します。もはや日が沈み、あなたにあって本当に私たちが平和な時間を与えられ、主の皆を褒めたたえる栄光が与えられていることを感謝します。これから礼拝の後、私たちが本当に楽しむこの平和の時間、これを主よ、あなたが支配してください。聖霊が助けてください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
アーメン。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることはできません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなたと共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。アーメン。真理の御霊なる聖霊様が私たちに宿るときに、私たちもイエス・キリスト、このあなたとのその交わりの中に入り、私たちはいつでもあなたと共にいて、そしてあなたが我らと共におられて、我らは決して捨てられたりすることなく、孤児にされることなく、一人ぼっちにされることなく、いつも共におられ、そして私たちを必要な時に助け、そして私たちが本当に必要な時にあなたが一緒にいてくださるということの、この平安、その喜び、その中にいることができる、この幸いな約束を感謝いたします。このテサロニケの生徒たちは本当にこの聖霊のが共にいるということの喜びゆえに、どんな困難、苦難、あるいは苦しみをものともせずに、その苦しみの中でも決して捨てられることのない喜びを得ることができました。御霊の御喜び、これを私たちも得て喜びに満ち溢れた一人一人となられますように、どうか聖霊様、気づかせ、分からせ、そして私たちの地に決して途絶えることのない喜びをますます増し加えてください。あなたから今日いただきましたこれらの恵みの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれしばらく主の御前で祈る時を持ちたいと思います。